2月20日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、野坂昭之と永六輔の青春ライバル物語を長々やっておりました。
はい、
いよいよ最終回です。で、永六輔になかなか追いつけない野坂はですね、野津陳平に話しかけるんですよ。野津陳平はね、昭和25年に早稲田大学の文学部の東洋哲学科に入学。
はい、
で野津陳平にね、おい野津、二人で漫才やるべしよと、
うんうん、
芸人になれば放送作家と違ってお直さんも出るでと誘ったと。
はい、
で、野津陳平の学生時代はこんな人でした。
学生時代は図書館に通い詰めて勉強ばかりしていた。特に好きだったのは司馬遷の四季の列伝であった。中でも手足を全部もぎ取られて何もできなくなっても舌一枚残っていれば俺は絶対負けない、これでいくらでも飯が食えるというような奇妙な男たちに惚れ込んだ。
うん、
野津は野坂や A と違い卒業論文を書いて卒業している。卒論は老子であった。
学を立てば憂いなし
という老子の言葉が頭でなく体で皮膚で理解できた。
学問したやつは確かにみんな学問に足を取られてろくなことがない、あんなものを知らない方が幸せなんだという意味だな、なかなか遅刻があるな
と思いながら卒論を書き上げたが、大学は出たけれど仕事はなかった。たまたまストリップを手伝わないかと勧誘が来た。野津はストリップはもともと好きであったそうでしょうか早速ストリップの台本を書いた。女子プロレスのレフェリーもやった。一緒に巡業について行って飯を食わせてもらった。野津は自分の体がそれをやりたいと要求していると恥も外聞もなくやってしまう。頭は関係なかった。論理的に考えないで初めに行動ありきであった。続いて協定の予想屋もやった。野津にとって中国思想の研究も協定の予想屋もすべて等価値のものであった。こちらはレクリエーション、あちらは本職で命を懸けているということはなかった。野津は昭和33年放送作家の今春部春部に紹介され、
うん、
日本テレビの家庭読み物の台本を書いた。これが当たり、続いてママちょっと来てのレギュラー作家になって売り出した。
うすうす記憶あるな。
あ、そうですか。野津もこの頃野坂と同じく黒メガネをかけていた。そのような野津であったから野坂の漫才コンビを組もうという話に乗った。面白い黒メガネコンビで売り出そうじゃないか。
芸名は俺が早稲田中退、野津お前は早稲田落第で行くか。
同じやるなら奇抜に行こう。俺が鼻の下から口の両側に甲を描くひげを生やす、野坂は顎の下に釣りひげをし、二人合わせてくるりと口の周りにひげになるように行こうぜ。二人は早速新宿松竹演舞場のテストを受けて合格した。いよいよ舞台に立った。司会者が野坂と野津を紹介した、次はお待ちかねの立体漫才です。早稲田中退落第のコンビです。二人が舞台に立った瞬間、二人のひげに観客は脇に湧いた。ところがいざ二人が漫才を始めると途端に客席が水を打ったように静かになった。二人が懸命に喋れば喋るほど客席は静かになっていく、薬とも笑ってくれない。野坂は客席のこわばった表情が怖くなった。ついに舞台にガバッと手をつき土下座するや客に懇願した。
お願いです、どうか笑ってください。
10日間でギャラを4000円もらったが、漫才師としての才能のなさは身に染みた野坂も野津も再び放送作家に戻った、野坂は36年から野津と週刊公論のコラムヒットエンドランを担当、活字の世界に飛び込んだ。38年12月、 小説中央航路にエロごとしたちを書き、作家として華やかにデビューした。野坂が小説に手を染めたのは、
いつ食えなくなって植えるかもしれない、そのためにはできるだけ選択肢を幅広く持っていよう
という気持ちと、さらに心の底に
永六輔をね、見返してやりたい
という気持ちも動いていた。野坂はそれまで A だけにはどうしても勝てなかった。なんとか A がやっていないことに手をつけようとしたが、やろうとすると必ず A が先にやってしまっている。 A はいつも野坂の一歩先を行き輝いていた。野坂はエロごとしたちを書いた時興奮していた。
A6好きの手を染めていない分野で初めて勝負ができたということで、
はい、
直木賞を取るんですけど。
そうなんです ね、
まあ、長い長い、2人のライバル物語は、これでおしまいでござんす。それでね、A6好きとは長いことラジオ番組担当して遠藤康子という人がいるでしょ。
はい、 TBS のアナウンサーです ね、
彼女こんなこと言ってます。
A さんとは私が入社して間もない1967年昭和42年に出会い、亡くなる2016年平成28年までおよそ50年近い長い歳月を TBS ラジオ A 六助の誰かとどこかででご一緒させていただいた、うん、自称日本三大旅人だった A さんが旅先で見たもの、聞いたこと、体験したことを報告し続けた。誰かとどこかでは録音番組であったが、 A さんが亡くなった2ヶ月後の追悼番組を含めると放送回数は12638回となった、
うん、
台本はすべてA さんの頭の中で組み立てられていたので、私は今日はどんなお話かなとリスナーの皆さんと同じ立場で聞いていた。スタッフやスポンサーともよく旅をしたが、普段の A さんは人の話を聞かないと喋ることもできないからねと、喋りの達人の姿は影を潜め、移動中も目を閉じているか見たこと、聞いたこと、感じたこと、そしてスケジュールなどがびっしり書き込まれている六助ノートを見つめていることがほとんどだった。
うん、
僕ね、いろりが好きなの。話が途切れても焦らなくていいから。冬の東北を旅しているとき、A さんがポツンと言った言葉、
うん、
気遣いの人だったんだなと思う。今でも、こんなとき A さんだったら、どんな風に感じ、どんな言葉で表現するのだろうかとよく考える。政治家の金銭問題がニュースになるたびに浮かぶのは、もらった金と稼いだ金ははっきりと分けとかないといけないよ。なんだかわからない金はもらっちゃいけねえんだA さんがお年寄りに言われたという言葉だ。さまざまな言葉を A さんは残してくださったが、その中でも私も仕事をしている間は心がけよう、忘れてはいけないといつもかみしめている言葉がある。番組は作る人間が面白がらなくては、聞いている人に面白さが届くわけないからね、
うん、
これ実は簡単そうで難しい、
うん、だね。
ね、50年ですって。
すげえな。
すごいですね。
私ちょうど半分来ましたね。
半分ですね。まあ50年なんて続けられませんけども。
ね、私スタートが遅かったけど、それにしても、
うん、
その自分で楽しくないとね。
そこはまさしくそうですよね。
いや本当。うん。
うん、遠藤康子さんのこのコメントを読んで、
うん、
今日はどんなお話かなとそのリスナーの皆さんと同じ立場で聞いていたというコメントがあったんです、うんうん、私もまるっきり一緒ですね。漱石さんのお話を本当に一リスナーのつもりでスタジオで聞かせているもらっているので、うん、本当に一緒だなと思います。
打ち合わせない時もあるしね。
思
今日は和江さん打ち合わせわざとしないで、どんな話か
そうです
よ、ね、ということもまんまありますな。
あと番組の矢島川柳のタイトルコールなんですけど、
うん、
漱石の矢島川柳、うん、そこも あの始まった当初は、うん、当初は、うん、あの漱石の野獣馬川柳って私が言ってたんですよ。
もういいんじゃない。
でそれを私は変えたかったんですね、
う
ん、
そう
漱石のところ漱石さんに言ってほしかったんですよ、うん、でこれは、うん、そのエーロスクスケの誰かとどこかでの番組タイトルコールを思い出して、
あそう、
うん、ここでこうしてるんだから野獣馬川柳もそうしましょうと言って、あの時伏せた思い出がもう、
あ
もう15年20年近く前かもしれない。
そうやって口説かれたわけだ俺はね。初めは嫌がったでしょ。
嫌でした。あのもう固くなにあの絶対やらないと言ってたんですけども、
それはそうだよ。
思い出しました。
だって番組の中でずっと喋ってるのにタイトルなんて、
そこから始まるんですから、やっぱり漱石さんの番組ですからね。
まあそんなこんなでね、
はい、
あのエンドヤスクの気持ちも和江さんもよくわかると。
よくわかりますね、うん、はい、それではプラスワンです。
さあ昨日の難しい曲をミケはどうやってるか。
ミケでホワイルマイギタージェントリーウィープス。